引用してお願いしたいと思います。新約聖書の354ページ、フィリピ人への手紙の3章の12節から14節です。新約聖書354ページの上の段になります。フィリピ人への手紙の3章の12節から14節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。設計のメッセージの後、今日は竹原聖徳前のお明かしが
先週に引き続いて、走りましょうというテーマについて考えたいと思います。まず最初に、主の身元に走ること、それから、苦しんでいる人々のところに走ることこそが大切なのではないでしょうか。イエス様の呼びかけではいつもこういう、脱走の呼びかけでした。まずおいで、私のところに休ませてあります。そして後でイエス様は出て行け、全世界に出て行け、福音を述べ伝えなさい。神の恵みの福音の証しすることこそが我々の任務である、使命である、また特権です。パウロはフィリピにいる兄弟姉妹に、私は目標を目指して走っていると語り送ったので、その時パウロはローマの刑務所の中で過ごしたのです。イエス様の救いに預かり、イエス様のものになったということは、結局戦いの中に死亡の身を閉じ込んだことを意味します。この戦いに勝つためには全力を上げて走らなければならない、それほど激しい戦いです。パウロは別のところで新造物の生涯を、競技者に例えています。競技地で走る人たちは皆走っても、勝負者はただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走らなさい。ヒブル書の著者も同じように書いたのです。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信ずる者は皆イエス様を知るようになって走るようになります。やっぱりイエス様からも離れられない。それからやっぱり家族に対して、親戚に対して、知り合いの人々に対して、やっぱり重荷を感じてイエス様を紹介したい気持ちですけれども、多くの人は走り続かない。もっと大勢ダメじゃないか。だから、ここで走り続くよ、とあります。パウロは、素晴らしい証ですけれども、次のように言ったのです。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証する任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。こういう言葉を読んでみると、信仰の競争を走り抜くには、まつわりつくいろいろなものを捨てなければならない。ことがわかります。それが思い煩うである場合もありましょうし、憂鬱な気持ち、不信仰、人間の恐る
であるかもしれない。また羞恥が多くと拒むことであるかもしれません。まあ、パウロの目指した目標は、パウロの目指した報いとは何だったのでしょうか。もちろん救いではないよ。彼はもうすでに救われていたのですし、私は永遠の命を持っている、私の国籍は天国であると彼は確信したのです。パウロの目指した目的とは罪の許しではなかった、もう得たからです。またパウロの目指した目標とは、もちろん地上に送る名声でもなかったのです。なぜならばパウロは生きている間にもうすでに、まあ、主イエス様のものになっただけじゃなくて、まあ、非常に恵まれた人として動かすことのできない名声を隠していたのです。そして異邦人に対する人として全ての人に認められていたのです。パウロは一度も他の人に認められたいなどと思ったことはない。パウロの時代には、まあ、自分の栄誉のために働く兄弟姉妹がいたようです。まあ、ビリビビドへの手紙を読むと分かります。そういう兄弟姉妹は妬みや闘争心に、また党派心や共栄からイエス様を述べ伝える人々でした。まあパウロは、別にいいじゃないか、イエス様が述べ伝えられれば私は喜ぶと言ったのです。けどもパウロの時代にはそうでしたが、この末の世ではなおさらそうではないでしょうか。信ずる者の中にも認められたいと願う霊が働き、何とかして信仰へ名声を博し、大いなるものと唱えられたく働く人々がいます。まあ、イエス様に出会った者は初めてイエス様によって救われた時、その喜びのあまり自分の持っている者は全て主に捧げ、主に使いたい、まあ、この世の名声は問題ではないと思ったことがあるはずです。けどそのうちに名誉心が頭をもたげてきて、自分は何かになりたい、認められるものになりたいと思うようになります。口ではもちろん主に全てを捧げて主に使いたいと言いますけど、実際には人間の誉れを求める人がいるのではないでしょうか。もし人の誉れを求めているなら、肉においては己を喜ばせ、当たり障りのない楽な生活をすることができるでしょうけども、パウロのようにただ主の誉れを求め、上のものを目指して走ろうとする者は、いいような困難が降りかかってきます。まあ、パウロの証は、例えばコリント第一の手紙を見ると次のように、学習されています。294ページになります。コリント第一の手紙の4章4章の9節からちょっと読みいたします。私はこう思います。神は私たち人を死罪に決まったもののように強烈の神狩りとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄養を持っているが、私たちは癒しめられています。今に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちは この世の塵、あらゆるものの数です。まあ、パウロの目指した目標は、罪の許しではなかった。もうすでに許されて、自分の罪は永久的に忘れられているという確信を持っていたのです。またパウロの目指した目標は、地上に起こる名声でもなかったのです。パウロの目指したものは、もちろん、自分の持ち物でもなかったのです。自分の持ち物を少しでも多く持とうという願いは、確かに若い頃のパウロの切なる願いだったに違いない。彼は知的にも人より優れようとし、非常な、努力をいたしました。ピリピ人への手紙に戻りまして、3章の五六節を読み出します。353ページですね。ピリピ人への手紙の3章の五節。私は8日目の割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンは彼のものです。奇数のヘブル人で、律法のについてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法の欲についてならば、非難されるところのないものです。パウロは若い頃持っていたこのような例は、天からのものではなかったのです。したがって手の報いとは少しの関係もありません。多くのクリスト者はただ自分の祝福を求めて祈り信仰生活を続けますけど、他人の祝福を願わないで自分の祝福だけを求める人は、あたかも登山靴で国策を襲って走る競技者のようなものなのではないでしょうか。このような人はもちろんしばらく走るけど、途中で疲れてしまい動かなくなってしまうのです。パウロは当時、イエス様のことを述べ伝えた人々について、悲しいことを言ったのです。フィリピ書の2章21節です。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。三章中八節では、パウロはこのような人々はキリストの十字架に敵対して歩いている人々だと言っています。彼らはイエス様ご自身に敵対してはいない。イエス様を知り、イエス様を信じ、罪の許しをいただいた兄弟姉妹です。それでもなお、十字架に逆らっているというのです。それらの人々は誤解されたくない。侮られたくない。イエス様のために恥を負いたくない人々です。これらの人々は、人の思いで、イエス様に十字架にかからないようにと、諌めたペトロに、似ているものです。ご存知のようにイエス様はペトロに、マタイ伝16章23節ですけれども、サガレサタン、あなたは私の邪魔をするものです、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、激しく言われたのです。ペトロはイエス様に従うようになり、もう全部捨てたのです。イエス様を第一にするものです。けども知らないうちに、彼は悪魔と同じ思いになってしまったから、イエス様は下がれ、サタンと言ったのです。イエス様の十字架の敵は、フィリピ書3章の19節によると、地上のことを思っている人々のことを言います。私たちは十字架に敵対しているなのでしょうか。それとも私たちは神の国とその義とをまず第一に求めているなのでしょうか。